聖書を朗読します。はじめに旧約聖書イザヤ書46章1から4節。ベルはかがみ込み、ネボは倒れ伏す。彼らの像は獣や家畜に追わされ、お前たちの担いでいたものは重荷となって疲れた動物に追わされる。彼らも共にかがみ込み倒れ伏す。その重荷を救い出すことはできず、彼ら自身も囚われていく。私に聞け、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残りの者よ、共に。あなたたちは生まれた時から追われ、太陽出た時から担われてきた。同じように私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い、背負い、救い出す。次に新約聖書エフェソの信徒への手紙6章21から22節。私がどういう様子でいるか、また何をしているか、あなた方にも知ってもらうために、ティキコがすべて話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕えるものです。彼をそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼から心に励ましを得るためなのです。以上です。
この礼拝では 新約聖書のエフェソの信徒への手紙を、ずっと学んでまいりましたが、今日はその最後のページ、6章の21節22節のところに至りました。ここでパウロ、この6章の21節でパウロは、手紙の結びによくある、自分の近況とも言うべきことに触れています。それは手紙の結びとしてはごく自然なことかもしれません。しかし前にも申しましたが、この時パウロは実は捕らえられて牢獄に入れられておりました。すぐ前のページですね、6章の20節でも、私はこの福音の使者として鎖につながれていると記しています。また少し前に戻って3章の1節、354ページですが、3章の1節を見ましても、こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロと自分のことを言っています。つまりキリストの福音を伝える務めのために自分は囚人とされ、牢につながれているということをパウロはこれまでも語ってまいりました。そしてエフェソの教会の人たちもそういうパウロの事情はよく知っておりました。ですから、実際パウロはどうしているだろうか、気にかけていたことと思われます。牢獄というひどい環境の中で、体を壊していないだろうか、あるいは尋問されたり拷問を受けたりとむごい仕打ちを受けていないか、パウロの心情、身の上を心配する面があったはずであります。またさらに言えば、パウロは別に犯罪を犯したわけでもない。むしろ自分たちに福音、喜ばしいキリストの福音を伝えてくれた。そういう務めについているパウロが、どうしてこのような目に遭わなければならないのか。神の御心は一体どこにあるのか。いや、もっと言えば神様がいるのかいないのか。そういう疑問や不安を覚えても、それは仕方がないことであろうと思います。で、そう考えますと、今日のエフェソの信徒の手紙の今日の箇所、 まあ、手紙を締めくくる場面で、まあ、自分の近況に触れるということ、まあ、それも単なる一般的な挨拶ではないということ、そのことがわかるはずです。そういうものとは違って、パウロのことを心配しているエペソの教会の人々、あるいは信仰の不安、動揺、疑いを覚えている人たちに対して、やはり気遣い、改めてキリストの福音を示すための言葉なんですね。まあ、6章の22節を見ると、まあ、今自分たちの仲間であるティキコを送る。で、そのティキコが自分の様子を話してくれるだろうと言った後、そのようにするのは、私たちの様子をあなた方が知って、心に励ましを得るためなのだ。ここで改めてパウロはお互いにキリストにあって互いに励ましと慰めを受けること、そのことが願いであることを語っています。まあ、それではこのようにして使わされるティキコがパウロたちの今の状況に関してどういうことを語るのでありましょうか。どういうことを話せばエフェスの人々は本当の意味での心の励まし、慰めを得ることができるのでありましょうか。まあ、牢に、確かに牢に入って鎖につながれてはいまし、鎖につながれてはいるけれども、まあ、パウロは元気にやっていますよと。病気になることもなく、まあ、ひどい目に遭うこともそれほどなく、まあ、信仰においても働きにおいても変わることなく励んでいますよと。まあ、そういうことを伝えれば、ああ、それはよかったと。まあ、エフェスの人たちも安心できるかもしれない。まあ、もちろんそういう面もあるでしょう。でも実は、まあ、この21節なんですが、そのように、パウロ自身がどうしているか、私がどういう様子でいるか、と、訳されております、日本語では訳されておりますが、これはただ、じゃあパウロはどうしているか、ということを、意味しているだけの言葉ではないのです。もともとのギリシャ語で見ますと、ただ自分の状況、パウロたちの状況を語るだけではなくて、それ以上に、自分たちに関して、また自分の周りで起こっていること、まあ、そういう意味合いを持った言葉が、まあ、言い方がなされているんですね。で、それはもっとはっきり言えば、むしろ今の自分たちに対して、神がなさっていること、神が何をなさっているのか、そういう神の御心を言い表そうとする、そういう言い方になっていると言ってもいいと思うのです。まあ、先ほども言いましたように、福音の使者としての務めを果たしている、それだけのために捕らえられて、牢につながれてしまう、そういう、ある意味では理不尽な出来事をお前にすれば、誰もが、そこにどんな意味があるのかわからない、どうしてそういうことになるのか神の御心がわからない、そう思うことがあると思います。神の御心は一体どこにあるのか、自分の身に起こったこと、あるいは仲間の身に起こったこと、その意味がわからずつぶやいたり叫んだりしたくなることもあるでしょう。パウロ自身さえそのような思いを抱くこともあったかもしれない。ただそういう中で、しかしそういう中で、ただ自暴自棄になって叫ぶわけでもなく、絶望してうつむいてしまうのでもなく、パウロたちは神の前に、そういう中でこそ神の前に出て神に向かい合い、神ご自身に通っていくのです。 いや、言ったのです。あなたの御心は一体どこにあるのですか。その都度、神の答えを求めていく。そうした中で、まあ、すぐにではなくても、少しずつであったとしても、神が答えてくださるその答えを聞き取っていく。神の御心というものを新たに開き示されていく。そういう時がある。いや、パウロはそういう中を生きてきて、その神の恵みをこそ、教会の人たちに伝えてきたんです。まあ、今日の箇所とは直接関係するところではないんですが、新約聖書の使徒言行録という文章の16章にパウロがフィリピの町で宣教していた時のことが記されております。まあ、ご覧になる方、新約聖書の204、まあ、少し前の方ですね、245ページ、新約聖書の245ページから、まあ、246ページですね。使徒言行録16章の、まあ、下の段ですね。16節以下のところ、パウロたちが、まあ、フィリピという町で、まあ、宣教していた時のことが記されております。まあ、小見出しにもパウロたち投獄されると書いてありますが、まあ、実際このフィリピでも彼らは捕らえられて投獄されてしまう。もちろん何か悪いことをしたわけではないのです。福音を伝え、人々を、まあ、ある意味で悪霊の支配から救い出していた中で、フィリピの町を混乱させるものだと人々から訴えられて、何度も鞭で打たれ、ローマの高官に捕らえられて、牢に入れられてしまう。まあ、そういう出来事が起こるんですが、まあ、246ページになり、16章の25節を見ますと、その獄に捕らえられたパウロたちがのしていたことが、このように記されています。16章の25節ですね。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。まあ、今あまりこの話を、まあ、詳しく、述べるゆとりはないんですが、真夜中頃このように、まあ、獄のまあ、さなかっていうか、一番奥にある、牢獄の中でも一番奥にあるところで、パウロたちは、真夜中頃、賛美の歌を歌って、神に祈っていた。他の囚人たちもそれに付き入っていた。で、さらに、まあ、その後、突然大きな地震が起こりまして、まあ、囚人の見張りをしていた看守、たちは、まあ、びっくりするわけですが、というか、大変なことになったと。囚人が逃げてしまう。まあ、そういう大変なことが起こった中で、まあ、そのことをきっかけにして、パウロは、その看守、見張りの者に、主イエスのことを語って、洗礼を受けるに至る。そういう話になっております。この試練の中で、神のなさったこと、牢屋を見張る者が囚人のパウロたちを通して神の恵みに触れて救われていく、まあ、そういう物語になるわけですが、でもそこで大切なのは、まず彼らが牢の中で、夜の暗い中で、闇の中で神に向かって顔を上げ、賛美の歌や祈りを捧げていた、そして礼拝を捧げていたというところです。もちろん彼らは 自分たちの受けた仕打ちを何とも思っていなかった。そういうわけではないでしょう。痛くも痒くもなかった。ただいつも通り気持ちよく賛美歌を歌っていた。そういうわけではないはずです。この試練をどう受け止めればよいのかわからない。もちろん鞭で打たれた傷、跡の痛みもあるでしょう。そしてそれ以上に、この試練の意味がわからない疑いや迷いを覚える面があっても、それはおかしくないのです。ただそういう疑問とか、途方に暮れるような思いを、パウロたちはもう一度改めて、すべて神の前に差し出していく。賛美の歌を歌い、神に祈るというのは、そういうことも指します。ただ気持ちよく歌を歌ってるわけじゃない。自分の中のいろんな思いをそのまま神の前に差し出していく。明け渡していく。そういう中で、この時も今、この時でさえ今も神は、私たちのところに共にあって、生きて働いておられる。そういうご自分を示してくださる。そういう確信に至らされていくのです。どんな苦難や試練の 時であっても、どこにも出口が見えないような、牢の最も深いところであっても、神は私たちと共にいてくださる。そしてその時、その時に、その状況に最もふさわしい仕方で、神は働いてくださり、必要な助けと慰めを与えてくださる。その神との交わりを知らされて、そこに生きるのです。そこに、改めて賛美の歌が起こり、神に祈る祈りが与えられ、感謝を捧げる。そしてその神の恵みの計り知れない豊かさを証しする。心がまたそういう機会が与えられていくのです。そういう経験をパウロは何度も重ねてきた。まあそういう中で記したこのエペソの信徒の手紙の、まあ、6章にもう一度戻りますが、まあ、テキコを通して、パウロたちが伝えること、それはただ、まあ、今元気ですよと、安心してくださいね、そういう話ではなくて、彼らも知っているパウロたちの苦難、どうすることもできないような、そういう試練のただ中にあっても、神は、いや、そういう試練のただ中でこそ、神は自分たちと共にいてくださり、私たちの思いを超える仕方で、助けを与えてくださる方であるということ、その方の、その神の働きを信じ、神の救いの御業に思いを向けていく、そのことを、そこに私たちの本当の命があるという、やはり福音のメッセージをパウロは伝えているのです。まあ、ちなみに21節の後半で、このパウロたちのことを伝えるために派遣されるティキコについて、こんなことが言われています。彼は、21節の後半ですね。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕えるものです。その知らせを伝える、まあ、使者であるティキコについて、まあ、愛する兄弟とあるのはもちろん、パウロたちがティキコのことを愛している、そういう意味もありますが、同時に、ここには、神に愛されている兄弟、共に神に愛され、神の愛のうちに置かれている兄弟、そういう意味があると読むこともできるようであります。 そのように神に愛され、神の愛の中に置かれている卑怯がイエス様ご自身によってそのように仕えていただいている、救われている卑怯が本当の神の神に仕えるものとなってパウロたちに起こっていること、パウロたちに示されている生ける神の恵みを伝えることができる、本当の励まし、本当の救いをもたらすことができる、恵みの神の恵みの豊かさを分かち合うことができる、そういうものとして用いられていることもまた印象深いことであります。神は恵みです。どんな試練の中でも神様がいれば大丈夫です、そういう理屈を伝えるんじゃないんですね。本当に神に愛されているものとして、そして神に仕えていただいたものとして、私たちもまたイエス様に仕える真実な奉仕者として、私たちはその福音の豊かさに預かることができるし、それを分かち合う務めを与えられていくのです。この世にある限り、さまざまな苦難があり試練があります。しかし、そうした苦しみや痛みを共に負いながら、ここにも神はいてくださる、ここでも神は私たちと共にいて、その絶大な力を持って、また人知を超えた愛を持って生きて働いていてくださり、本当に必要な救いと助けを今の私たちにふさわしい仕方で与えてくださる、そういう慰めを分かち合うこと、そういう交わりがあるならば、それはどれほど豊かな交わりになるでありましょうか。こうしたイエス・キリストにおける交わりは、ただ2000年前のローマにおける話だけではありません。今日ここに集まっている私たちの間にも、同じように同じ神が望んでくださり、同じ愛を持って私たちを守ってくださる、私たちの間で働いてくださる、そして私たちを愛していてくださる、私たちもまたこの神に仕えていただき、救われた者として、恵まれた者として、愛されている者として、この神との生きた交わり、また神によって与えられているお互いの交わりの中を生きてまいりたいと思います。生きている神の恵みを明かしし、分かち合っていく、そのために仕えるものとしての歩みを、またこの週私たちは成してまいりたいと思います。そこに慰めに満ちた、神にある本当の励ましに満ちた交わりが与えられていく、共同体が与えられていく、そのために改めて仕えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、毎日の生活の中で私たちはさまざまな苦しみ試練を経験します。そしてあなたの御心を見失い、途方に暮れることも少なくないことを覚えます。しかし、どういう時であってもあなたご自身が生ける神として私たちと共にいてくださり、私たちをあなたの救いの中に招いてくださる方であることを改めて知らされ、感謝をいたします。どうか私たちがいつもあなたの恵みを信じて歩むことができますように、また多くの痛みや悩みのあるところにおいてこそ、あなたの真実と恵みとを共に分かち合い、慰め合う交わりを見出していくことができますように、与えられていくことができますように 導いてください。今私たちは国の内外でさまざまな憎しみや争い、自然の災害、大きな痛みを覚えています。そうした中にあって、どうぞあなたの恵みを共に見出すことができ、分かち合うことができますように、共に賛美の歌と祈りとを捧げる群れとしての歩みに導かれますようにお願いをいたします。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。